皆さんこんにちは。この時間は FM 舞鶴775、10代20代舞鶴未来対談を放送します。この番組は10代20代の若者の政治への参加意識を高め、舞鶴の未来を若者と共に考えます。それでは本日なんですけど、基本、この西舞鶴高校3年生ちょっと花声の陣雄太が MC を務めまして、ちょっと最初の方にね、特別ゲストってわけじゃないんですけど、藤田康介くんが舞鶴に帰省してるということで、本当はスタジオに来てほしかったんですけど、ちょっと来れなかったっていう都合がありまして、ちょっと藤田康介くんと電話がつながってるんで、久しぶりに声を聞こうと思います。藤田くん。
はい、お久しぶりです。
お久しぶりです。ちょっと自己紹介してもらってもいいですか。
はい、京都府舞鶴市の東舞鶴高校出身の、今は島根県立大学で大学生しています、大学1年生の藤田康介です。
はい、お久しぶりです。藤田先輩はもう FM 舞鶴でいうと、この間のマイフューチャーという、高校生リーダーサミットでやってる番組でカライブのインタビューして、ぶりで会ってるのかな。
はい、そうですね。
もう本当にお久しぶりということで、大学生活でどうでしょうか。
いや、もうめちゃくちゃ充実してて、はい、なんか地域系の学部に行ったっていうこともあって、はい、授業も結構学びたいことにドンピシャですし、なんか授業以外でもなんか近くの津和野町っていう場所があるんですけど、そこで空き家を回収したり、栗の食品開発したり、趣味だったバレーボール続けたり、ともに毎日充実した生活を送れてます。
すごい充実した生活を送ってるんですね。なんかインスタ見る感じ、はい、大学の立地がなかなかすごいところにあるっていうふうに伺ったんですけど、
本当に山の上にあって、そうですね、バスもまああるんですけど、山降りるのには40分ぐらい歩いてかかるような場所に住んでますね。
そこに歩いて行ってるんですか。
そうですね、今家が上にあるので。
ああ、なるほど。
はい、通学自体は本当にすぐなんですけど、なかなか大変な場所になります。
大変ですね。でも楽しい大学生活を送られているということで、
はい、
多分今このラジオを聞いてる人はすごいホッとしてるんじゃないかというふうに思います。で、ちょっと僕から聞きたいことがありまして、実は、僕陣雄太を代表としまして、カライブ2025が終了していまして、まあ僕的には藤田くんの思いを継いでなんとかやったイベントって感じになるんですけど、ちょっとその感想をぜひちゃんと聞く機会がね、実はなくて、ここラジオを使ってちょっと聞いておきたいなっていうのがありまして。
はい、そうですね、まず2回目が、まあ僕1回目やった時から2回目やりたいっていうふうには言ってもらえてたんですけど、実際にほんまに2回目が開催されたことがなんかめちゃくちゃ嬉しかったなっていうのが率直な感想で、もう開催されるならどんな形でもいいなっていうふうに思ってたんですけど、もうコンセプトは基本変わらず、高校生が殻を破るっていう中で、今回は敦賀とか京丹後の方からも参加者がいて、もう幅広い参加者が、なんていう、去年以上にたくさんの参加者が、殻を破っているのが見えていたんで、あ、なんかイベントとしてもなんか大きくなったんやなっていうのを実感しましたね。
ありがとうございます。そうなんですよ、結構規模広げながらね、はい、頑張っていったんですよ。で、まあ、僕的には、まあ、藤田くんの思いを継ぐっていうのもあったんですけど、ちょっとまあコンセプト、高校生が殻を破る以外にも、このまあ参加者に対するこの挑戦の過程であったりとか、いろんなところを応援できるようなイベントにちょっとできたらなっていうふうにしてみたんですけど、藤田先輩的に、まあ、ちょっと進化したところはちゃんと見られたってことでいいんですかね。
そうですね、なんかもうなんていうでしょう、まあ、出演者もちろんなんですけど、なんか食品開発の期間が結構クオリティが本当に高いものができてるなっていうのが見えて、個人的には結構クッキー感でテンション上がってましたね。
なるほど。まだ食べられる機会はなかったと思うんですけど。
そうですね、
まあ、めちゃくちゃ美味しかったんですよ。ちょっとここだけの話で言いますと、赤レンガに同じグラム数のクッキー感買おうと思ったら大体2000円するんですよ、
はい、
で今回イベントで800円で売ったんですよね。
あ、
めちゃくちゃ安いんですよ。しかも舞鶴の特産のお野菜を使って、まあ、一応国産野菜とか、まあ、この地元のものになるとどうしても高くなっちゃうんで、そう、それをありながらもなかなかすごい原価率でやって、そう、カレーメンバーも頑張って協賛金回ったおかげで、まあ、なかなかいいものを作れたんじゃないかなというふうに思ってます。
はい、
はい、で今平田くんが頑張ってこれからアーカイブが上がるんで、こうやって地方に、はい、ちょっと舞鶴じゃなくて当日見られなかった方々のためにも、今後どんなことがあったっていうのを振り返れるような、また YouTube なり、まあ、いろんなのが上がってる、今実際にインスタもどんどん更新されててるんで、ぜひ皆さんご覧ください。
はい、
はい、というわけで藤田くんはここまでになります。すいません、いきなり あのいえいえ、ね、LINE の連絡とかね、もうついさっきしたんですよね。
そうですね、
はい、まあ、すいません、いきなりありがとうございました。では大学生活とお盆生活楽しんでください。
ありがとうございます。
はい、失礼します。はい、というわけで藤田くんはね、今元気に大学生活を送られているということで、そろそろ未来対談の話に入っていきたいんですが、僕実は藤田くんとね、数日後に会う企画、あの話がありまして、まあその時にまたゆっくりお話しようかなというふうに思っています。はい、というわけで今回なんですけど、前回の未来対談どんなお話したか振り返っていきましょう。前回の未来対談は坪倉くんとあと伊藤さんをねお呼びしまして、まあ自分はどんな政党が好みかなとか、推し政党とかっていう話をね、まあこの政党の意見とか、まあ、若者から見た何かっていうのをこの FM 舞鶴の未来対談で放送していました。それですね、もう1ヶ月も経ったんで選挙結果は出て、皆さん選挙がどんな感じだったかっていうのはもうほとんどの人がご存知だと思いますが、一応選挙結果について今回は話題を主に振っていこうかなっていうふうに思います。さあ今回の選挙結果なんですが、なんと自民党が過半数を切ってしまうという事態に至りましたね。さあまあこの自民党なんですが、今は石破さんとかも含め、まだ実際にどんどん石破さん主導で続けていく感じはあるんですけど、そろそろ退陣という話も出ながら、まあ今自民党がどうだっていう話も出てるんですけど、ちょっと自民党について選挙結果を細かく話していきたいと思います。まず自民党なんですけど、125席中50議席取りたかったと言ってたんですけど、今47議席という数字になって3議席届かずっていう過半数失ってしまったんですよね。僕も生まれてきて多分過半数なかったことは、けど僕が生まれてる時はギリギリあったんですよね。311の時があの自民党ではなかったんで、まあ僕の人生上は2回目になるんですけど、まあ全然ないことになってるらしいですこのケースは。で僕の若者視点からすると、まあ石破さんがねこの間退陣するかもっていう話が出た時に、全然ちょっと話それちゃうんですけど、石破さんのまあ辞めるなデモっていうのがあったらしくて、石破まだ総理続けてくれデモっていうのがあったらしくて、というのも今の政党上で石破さん以外総理大臣誰がするのっていう話も実は上がってるらしくて、けど僕的にですよ、これ僕、まあ、あるテレビ局のテレビで見たんですけど、この間の財務省解体デモが報道されなかったのに、総理大臣辞めるなデモとかっていう数十人しか参加してない超規模低いデモをわざわざ取り上げるぐらいなら、もうちょっと世間に目を向けて、自民党ファーストみたいな、自民党ファーストって言い方もおかしいですけど、ちょ自民党やっぱちょっとメディアがね、最近出方がさすがにちょっとネットが出てきてからどうなんだというふうに僕は思ってるんですけどね。これから あのメディアの動きとかも見ながら、皆さんぜひね、いろんな情報があると思うんで、メディアだけに騙されず、まあメディアというかもこうね、今のローカルメディアっていうんだろう、なんていうんだろう、テレビとかねの情報だとあんまり良くないっていうふうに僕はあんま印象付けられちゃってる側の時代なん世代なんで、ネットの意見っていうのをちゃんと見ながらやっていきたいなというふうに思います。めちゃそれちゃいましたね。そうです、まあ、自民党つまり半分切っちゃって信頼を失いかけてるよ。しかも給付金の話がねいろいろ上がってると思うんですけど、まあ、今給付金をこれから各世帯最大4万円、4人1人4万円もらえて、最大16万円もらえるって話なんですけど、コロナに比べたら低いですよね。安倍さんが1人10万円政策をしてて、で結局4万円くるっていう、まあ、けどコロナの時の10万円政策って僕的にはすごい嬉しくて、僕はコロナの10万円の時はあれと PS4 を売って自作パソコンを作るっていう、なかなか何のための給付金なんだって思わせるような使い方をしたんですけど、けどどうなんですかね、若者にとっては僕的には超でかい小遣いを安倍さんからもらったっていう感じだったんですよ。特に生活に困ってたわけではないんで、僕は小遣いのために使用しました。まあそんなこんなで自民党今給付金というふうにまた動いてるんですけど、この給付金に対して、まあ、特に令和新選組ですね、給付金出すぐらいならまあぜひ減税しろと、まあ、減税した方が実際の利益率は高いよっていうふうにおっしゃってたりとか、いろんな政党がこの給付金について話をしてたりもしますね。はい、まあ、自民党の話はこんな感じにして、次はちょっと、まあ、選挙で一番この話題になってた参政党の話をしていこうかなというふうに思います。実はですね、この参政党なんですけど、SNS 戦略めちゃくちゃすごくないかっていう話が上がってまして、まあこの SNS 戦略もすごいんですけど、なんていうの、このテレビにあんま出てるイメージっていうよりかは、基本もう SNS の YouTube ショートとか Twitter じゃない、 TikTok か TikTok とか Instagram のリール動画ってところでメインで切り抜きで発信を続けるような促し方をしたりとか、結構まあ差別じゃないですけど差別に近いような発言をしてしまうっていうところがありながら、だけどそれをうまく利用した広報活動によってこんだけ議席を伸ばすのかなって、こんだけというか今もともと1議席しかなかったんですけど、なんとあの14議席まで、まあ、あの選挙区で 7と比例選挙区で7と比例で7もらって、しかも公約が日本人ファーストっていう、最近まで聞かなかったですよねこの言葉、日本人ファースト。まあ、この、まあ、公約的にこのいろんな国とかの人がどんどん流入してきて、まあ、別にそんなことにはならないのかならないのか置いといて、今ちょっといろんなところで問題が出てるっていうのが今日本の現状ではあると思うんですね。例えばなんですけど、ちょっとまあ、例えばというか、この間ちょっと事件がありまして、7月の27日の佐賀県の事件なんですけど、ベトナム人の男性が日本人女性を脅してですね、1万円ぐらい、ね、こう奪ってナイフとかで切りつけて殺害をしているって事件が実際起きてるんですよ。でこれ例えば外国人が入って、この外国人労働者が極端な話いなかったら起きなかった事件で、いたから今こういう治安になってる、治安が実際にちょっとは悪くなっているっていう現状があったりとか、で例えばこれベトナム人だったんですけど、中国人とかも、まあ、母数が多いからか、こう旅行来た時の雰囲気っていうとあんま良くなかったりするわけじゃないですか。で現にまあアパホテルとかは中国人のお断りを一切禁止してたりとかっていう、このまあ外国人っていうのを、まあ、例えば中国人だったら、まあ富裕層がよく観光に来てくれる、嬉しい、金回るってのはいいけど、実際マナーとかどうなんだとか、で今回のベトナム人の件についてもお金に困ってるから、その、まあ、そのベトナムとか、まあ、簡単な話スリが多かったりするところを、まあ、弱い日本人を脅してっていう風に見えちゃうわけですよね、僕らからしたら。まあ、なんかそんなんを、まあ、引っ込めるっていう意味で、この参政党の日本人ファーストが最近刺さってるんじゃないかなっていう風に思います。で、実はこの参政党の日本人ファーストっていうのは、この30代、40代が多いらしくて、で、やっぱりこの若者の層とは言いつつも、携帯にギリギリ触れるじゃないけど、携帯をちゃんと触れる今の社会人30代、40代っていうところにちゃんと刺さったっていうのが、この参政党じゃないかなっていうふうに思ってて。で、まあ、実際に自民から出てきた人とか、ちょっと影響力のあるニュースアナウンサーとか、本当に広報がうまいところではあるかなっていうふうに思ってます。まあ、僕もちょっと支持はしてたところなんで、まあ、けど実際問題外国人を排除するっていう方向性も悪くはないと思うんですけど、排除しきった時に、まあ、日本が立ち回れなくなるっていうのは多分現状だと思うんですよね。労働力にしろ何にしろ、やっぱ我々の力だけじゃ人口減少もあるし、外国人入れていかないと、まあ、昔もね、日本がこの帝国時代にこうどんどん、まあ、侵略してた時にはなるんですけど、まあ、ブラジルとかに行って日本人が今もいるみたいな現状っていうわけにはならないとさすがに思うんですけど、まあ、日本っていう日本人の意見を尊重できつつ、かついろんな国の人と、まあ、いろんな仕事をして、いろんなこのグローバリゼーションの中でこうどんどん経済回していけるような未来になってったら僕的には嬉しいんで、まあ、参政党ほど強い意見を出すつもりはないんですけど、あ、そうですね、ちょっとめちゃくちゃ参政党の話しかしてないですけど、もう一個だけ、参政党実はこの女性の話でもちょっと話題になってまして、まあ、女性が子供を産もうと、女性は子供を産む時のっていう話、ちょっと差別発言になってるんじゃないかとか言って、この間もまたデモがあったら、デモというか、なんていう抗議というか、まあ、あったらしいんですけど、まあ、男が産めるのは、まあ、クソというか、まあ、うんこだけという話で、ちょっと、ラジオではどうなんだっていうふうになると思うんですけど、まあ、女性は実際に子供を産もうと思ったら、まあ、大人になってから、結婚するまでのハードル以前に、まずお金っていう問題で、今、日本、正直苦しいっていうところがあったりとか、それになるまでに結局、こう、安定して収入稼げて、昇格してから稼げるまでに、一回仕事を辞めなきゃいけなかったりとか、育休も結局まだ取りづらいとかっていう環境があって、まあ言ってることはごもっともなんですけど、言い方がきつくてちょっと世間には刺さってるところもあるんじゃないですかね、ということで今の参政党だったり自民党だったりいろんな意見があるらしいです。はい、というわけでもう一ついきましょう。ちょっと世界を見てみようということで、最近話題になっている世界の話をしていきたいと思います。はい、最近なんですけど、今皆さんパレスチナ問題って言いますかね、皆さん知ってますでしょうか。イスラエルとパレスチナでちょっと今紛争状態になっているっていうこと皆さんご存知だと思うんですけど、このイスラエルのパレスチナ問題、皆さん分からない人のために説明すると、イスラエルの エルサレムっていう土地にユダヤ教とキリスト教とイスラム教っていう3つの宗教の聖地が全部被っちゃってるんですね。というのもスタートのユダヤ教からこの元々の神は変わらず、神の名前というかこの元々の神は一緒でっていう、多分高校生ぐらいだったら多分倫理僕の年代を習ってるんで分かると思うんですけど、そこが被っちゃっててちょっといろんな考え方とかでまだ戦争してるよっていう感じなんですよね。まあ、あの日本人、まあ、無宗教といいますか、あの宗教の知識が全くない日本人からすると何で争ってんだっていう感じになると思うんですけど、まあ、実際問題そういう今生活が苦しかったりとか、こうなんか明日生きるのも怪しいみたいな人は、言い方すごい悪いけど、ぶっちゃけこう神を信じるというか何かにすがるっていうことはやっぱ人間のある種本能じゃないですけど、まあ、人間は昔、まあ、嘘をついて統治したっていう風に言われてるみたいに、なんかある種神みたいなものを信仰するっていう文化はまだ根強く残ってるらしく、そこでちょっと問題があるみたいで、このインパ戦争でちょっと問題になったのが支援してる側が攻撃をしちゃうっていう話なんですよね。あの今イスラエルで避難している人たちっていうのがいっぱいいて、そこにあの支援をするアメリカと、もう一個なんかあのイスラエルなんかそういう財団みたいなところが支援をしてるらしいんですけど、なぜか攻撃をしてしまうというちょっととんでもない事態が発生してるらしく、まあ簡単な話、あの物資あげるよあげるよって言ってきた側がなぜか我々を撃ってきて、もうすでにあの800何人が死んじゃってるっていう現状があるらしくて、僕はこの内容について結構宗教的知識もないんで詳しく話すっていうことは難しいんですけれども、まあ実際に物資をもらおうとした人がこうやって亡くなってる現状っていうのを、まあ日本もちょっとは支援してるみたいなんですけど、まあこれを実際に地球の裏側じゃないですけど、もう10時間飛行機飛んだところでは起こってるっていう現状が今あるんですよっていうのをただ伝えたいだけであって、でまあこのようなね、まだ戦争、まあ、ウクライナとかロシアの方ももうそろそろ休戦に入るのかなっていう感じの兆しも見えつつはあるんですけど、いろんなところで紛争が起きてて、まあ、そんな中日本はまだ自国しか見れてないという、まあ、先進国の余裕がないっていう言い方はあるんですけど、まあ、まだ日本人ファーストと言ってるようではちょっと甘いんですかね。日本はちょっと他の先進国を見習ってほしいと言いますかね。けど日本人ファーストの思想は他の国から見てもやっぱいろんな国でやってる思想なんで、まあアメリカみたいに全部入れろっていうのはさすがにね、国の土地的にもあと思想的にも難しいところもあるんで、まあ日本がもうちょっとこうその宗教の話にも戻るんですけど、例えば宗教になんか国境で信教って知識がみんなにあって、それを受け入れるのであればアジア系の人めっちゃ入ってこれるかもしれないし、そこである種の一つ信仰する対象ってのができてしまうから、まあそれでうまくなったりするのかなっていうふうに思うんで、もしかしたら教育のところから改善するっていうのも日本人ファーストじゃないですけど、日本を統一する上でまたいいきっかけになるんじゃないでしょうかね。はい。で時間オーバーしちゃいそうなんですけど、もう一個だけ話題出していいですかね。はい、というわけなんで時岡さんのけが出たんで、ちょっともう一個僕 の勝手に好きな話題を出そうと思います。はい、鬼滅の刃です。鬼滅の刃、僕も実際に東京にこの間行ってたんで、鬼滅の刃をドルビーアトモスというね、12.1 チャンネルサラウンドっていうこの全体を12、僕の周りを12個のスピーカー、上からも横からも大体12のチャンネルで囲って、点1ってのはサブウーファーっていう低音だけを出してくれるスピーカーっていうのがあるんですけど、まあ、そのめちゃくちゃいい音響で鬼滅の刃無限上編第一章赤座再来というお話を見てきました。さあこの映画なんですけど、現在ね昨日放送日が多分8月の15日なんですけど、13日の段階でなんと220億円を突破していて、日本のアニメ映画でこの間までは千と千尋の神隠しが300億だったのを、無限列車編って鬼滅の刃の前作が400億で突破してて、これも絶対突破するよねみたいな感じで見られてるんですけど、なんと世界でもいい風になってるよっていう、皆さん実はご存知でしょうかっていうものを持ってきました。なんですね、台湾でももう8億4000万円を叩き出していて、タイでも2000万バーツという、まあ、2000万バーツどれぐらいなんだって言いますと、だいたい9000万円ぐらい、まあ、タイなんでそんなにそれぞれが映画見れるような大国でもないんですけど、皆さん頑張って稼いだ小遣い、奥さんからいただいた小遣いなどをみんなむしり取ってでも行くようなぐらい、どんどん叩きいい結果を叩き出しているところで、この日本のアニメからのさっきまで結構ナーバスというか 日本があんまうまくいってないみたいなこと言ってましたけど、まあ、アニメでは日本すごいんだぞとか日本の技術とかってものはぜひ表向きに出して、まあ、政治のところでうまく使っていけたらなみたいな、使っていけたらじゃないですけど、まあ、こういうのもありますよっていうのを皆さんにお伝えした次第でした。というわけでもう時間がオーバーしているのでエンディングの時間に行っちゃいましょう。はい、そろそろちょっとめちゃくちゃ僕がただ一人でラジオしたの初めてなんですけど、ただ喋りまくるっていう、しかも聞きづらいぐらいに早口になっちゃったんでちょっとあんま聞き取れなかったかなと思うんですけど、はい、ちょっと僕も鼻声で疲れてきたんでそろそろエンディングの時間です。はい、この番組に参加いただける10代20代の方を募集しています。興味がある方は FM 舞鶴までお問い合わせいただくか、舞鶴未来対談で検索してみてください。この番組はポッドキャストや YouTube でも配信しています。あなたの1票が舞鶴の未来を決めます。責任を持って投票に行きましょう。ということで次の投票は多分もうちょっと先になると思うんですけど、皆さん投票に行きましょう。はい、こんな感じで僕今日いろんなこと話してきたと思うんですけど、これ実は全部AI に1回トピックを聞いて、あとはウェブサイトに飛ぶという作業で話をしただけなんで、皆さんもこうやってちょっと時間をかければいろんな世界のことを知れてね、明日の社会人とのうんちくトークができるということで、皆さんもぜひちょっとでもね政治世界のことに関心を持って、まあ、このラジオを聞くなり何でもいいんで皆さんしてみましょう。というわけでこの時間は FM 舞鶴75 10代20代未来対談をお送りしました。 MC 陣でした。ありがとうございます。